こんばんは。毎月第4の幽霊杯は松本先生に代わり私が担当させていただいております。9月ももう第4週を迎えて、あ、もう9月なんだなって本当に改めて思いました。もう来月というかもうすぐですね、10月になる。もう10月が来たらもう11月、11月が来たら12月、なんか考えるだけで怖くなってしまうんですけれども、今日お読みいたしました聖書ヨハネによる福音書8章1節から12節でありますが、見て少し、お感じになった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、この章がですね、下の方から8章が下の方から始まっている。そしてその前の7章の53節の上には、括弧がついております。これはですね、現代の聖書研究によってですね、この使われている言葉とか、あと言葉の種類がですね、他の場所とこう比べてみるとですね、違うということ、そして、他にもいろんなその写本というものがあるんですけれども、その写本の中で、あったりなかったりするような、そういうような比較研究の、そういう聖書の研究があるんですけれども、その現代の今たどり着いている、研究の中でですね、この8章、まあ、正確に言うと7章53節から8章のこの11節までは、もともとのこのヨハネによる福音書の著者がですね、記していないんではないか、そういう研究の中でここが括弧と括弧にくくられているんですね。しかし、この箇所はですね、古い写本にはすでに存在しているそうであります。でありますから、物語自身がですね、イエス様とは関係ない話ということではなくて、実際あった、そしてしかしこれが今このヨハネによる福音書の7章のこの前からそしてこの後に続く中でどうしても必要だったということが逆に言えば明確に分かるんです。ヨヨのそしてヨヨの教会がですね、この物語を大切にしてきたからこそ、この物語はこの聖書箇所にですね、しっかりとした位置を占めることになりました。そのようにですね、ヨハネ福音書を見ていきますと、今日の箇所この8章の1節から11節を見るだけではなくて、このヨハネによる福音書の流れという中で見ていかなければならないんですけれども、そういうふうに見ていきますと、ここまでに至る流れとしてですね、イエス様は多くのこの奇跡を成して、そして福音を伝えていた。そして、今日の聖書箇所の少し前のですね、7章の37節から読んでみますと、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。まあ、こういう言葉に代表されるようにですね、イエス様がご自分のことをメシアと、そして私を信じる者は聖書に書いてある通りに、その人から乾いているその心の中から逆にですね、人を潤すような命の言葉が湧き出るようになる。まあ、そのようにですね、イエス様は人々に教えていた。私がまさに聖書で予言されているメシアである。そのことをですね、イエス様は伝えていたわけです。しかし主イエス様をメシアと認めないファリサイ派や祭司長たち、そして律法学者たちはですね、なんとかこの主イエス様を、なぜならイエス様はご自分をメシアであるというのと同時にですね、 今律法を教えているファリサイ派の人々、祭司の人々、律法学者たち、彼らは多くの偽善をなしていると批判をしていたわけです。でありますから、彼らは何とかしてこのイエス様を捕らえよう、そういう策略を一生懸命練っていたんですね。そしてその主イエス様を逮捕しようとですね、なんとか動かぬ証拠、言い逃れのできない動かぬ証拠をですね捕まえたい、見つけたい、抑えたいということで、彼らは一つの計画を練りました。それが今日の箇所、一人の性的な不貧困の罪で捕まった女性を連れてきてですね、先生、この先生という言葉もいやらしい言葉ですけども、相手を少し持ち上げて、先生、この女がしたことをあなたはどう思いますか。立法では石で打ち殺すことになっています。そのようにですね、イエス様を試そうとしたんですね。彼らの魂胆はこういうものでした。もしイエス様が罪と許す権威を自分が持っていると主張して、そして女の罪を、その女性の罪をですね許すならば、不問に付すなら、モーセの律法が明確に禁じている死刑としてですね、定めていた、その教えを破る偽メシアとして告発することができました。そして民衆にですね、あのイエスの言ってることはモーセの律法を破ることだ、そういうふうに言うことができたわけです。またもし逆の、この者は死刑に値すると、その死刑を肯定するならばですね、イエス様が行ってきた権威は全て律法のもとにあることになりますし、そしてまた当時死刑はローマの官権の手によってのみ行われていましたので、死刑を扇動したということで、ローマ当局にですね引き渡すことができたんですね。このようなジレンマを生むような問いを、他にも有名な皇帝のものは皇帝に、皇帝のものは皇帝に、神のものは神にといった税金の質問などをしてですね、イエス様を何とか何とか陥れようとしていたわけです。しかし主イエス様はこのような策謀を、一生懸命ファリサイ派の人たちが考えたですね、イエス様を捕まえるためだけにのみ考えられた策謀を、人間が生きるために本当に大切な問いとして投げ返されたんです。それはどういう言葉だったでしょうか。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい、そういうふうに言われたんですね。そして主イエス様はまた沈黙されたと聖書には記されています。ここでとても不思議な記述があるのを皆さん、ご覧になったと思うんですね。イエス様がこのやり取りをしたその最初と最後、イエス様は地面にですね指で何かをこう書いておられたっていうんですね。こうやって大の大人がですね鏡込んで地面に物を書いていた、何も喋らないで書いていた。イエス様は何を書いていたんだろうか、そんなことが気になってしまうんですけれども、残念ながら聖書にはそこに何が書かれていたかは記録されていません。私たちはいろいろな憶測をし、また憶測ができるわけなんですけれども、 無言の沈黙の中の雄弁とでも言えるような時間が過ぎていったんですね。あなた方の中で罪がない人からまず石を投げなさい。イエス様はずっと黙っておられた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。この身近な問いに誰一人答えることはできませんでした。いや、彼らも沈黙の中で答えました。年長の者からその場を立ち去ったというのです。つまり彼らは自分の中にもこの今罪に定められようとしている彼女が抱える問題を自分の中に見出さざるを得なかったのでありました。主イエス様の問いは罪を犯した女性一人の問題からそこにいた全員の罪の問題の自覚へと変わっていったのであります。そして誰もいなくなりました。そこに残されたのは主イエス様とその女性だけになりました。主イエス様は初めて彼女と語られるわけですね。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うとイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。行きなさい。もう罪を犯してはならない。この行きなさいっていう言葉、まあ前に進みなさいという意味ですけれども、もう一つの、まあ、同じ言葉ですから、よく考えれば理解できることですけれども、もう一つの意味、それは生活しなさいっていうことです。単にこの場所からですね、もう行っていいよっていう、その行きなさいっていうだけではなくて、この行きなさいという言葉には生活し始めなさいっていう意味があるんです。どういう生活ですか。もう罪は犯してはならない。罪と離れた新しい生き方。一言で言うならば、神様と共に歩む生活、人生を歩き出しなさいってイエス様は言われたんですね。皆さんご存知かと思いますけども、罪という言葉は的外れ、的から外れたっていう、そういう意味があるのを、まあ、松本先生も何回も説明してくれていますけれども、的外れの生き方ではなくて、神様と共に歩む、それがこの生きなさいという言葉に込められているんです。しかしイエス様は軽い気持ちで罪をお許しになったんでしょうか。 イエス様は山上の説教の中でですね、ここ聖書を開いてみたいと思いますが、新約聖書のマタイによる福音書5章27節から30節というところ、新約聖書の7ページというところをお開きいただきたいんです。新約聖書の7ページマタイによる福音書の5章27節から30節をお読みします。あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がましである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がましである。この御言葉にあるように、イエス様はこの姦淫の罪をですね、本当に重く受け止めていた。ここで言われているのはですね、実際に姦淫するかしないではなくて、もうすでに心の中で思うことが、情欲の思いでですね、異性を見る、そのことがすでに姦淫の始まりであり、律法が姦淫してはならない、姦淫するなというその精神はですね、実は実際するとかしないではなくて、もうそこに始まっているんだ、そのことを強調するためのものでありました。姦淫はモーセの律法にありますように死刑でした。でありますから、この女性を繰り返しになりますけども、安易に許したのではないということは確かなんです。死に値する死に値する罪が厳然とあったにもかかわらずですね、イエス様はお許しになったんです。今私たちの国の文化は本当に今大敗的で、悪がはびこっていると言っていいでしょう。テレビや新聞のニュースは連日ですね、有名人が薬物を乱用したこととか、また兵器で人を騙すことが本当に会社ぐるみで、また組織ぐるみで行われていることとか、昨日のエクステンションでもですね、取り上げられておりましたけれども、もう虐待とか、また殺人など、そういうニュースや新聞がですね、一日として今日はそのような出来事ありませんでしたって言わない日はないわけですね。私たち自身本当にそのような状況の中で生活をしているわけです。で、特に性の堕落は本当に目を覆うばかりであります。インターネットが本当に普及して、性欲を煽られるような情報がですね、本当に私たちのすぐ隣にある、本当に無法地帯です。また携帯電話の普及がいろいろな異性との出会いを助長している、そのことが売買収につながっていると言います。しかし日本においてこのような罪がですね、それほど大きな罪だと認識されていないように思うんです。お互いが合意しているなら何の問題もないじゃないか、誰にも迷惑をかけていない、そういうふうに 自分を弁護する人もいるでしょう。まあ、日本ではですね、このようなことを浮気などといって、軽くあしらってしまう。しかし不倫やそのような本当に性的な不均衡がどれほど周囲の人々を巻き込み、そして社会に悪影響を及ぼすか、それは計り知れません。自分だけではなく、子供や配偶者である夫や妻を深く傷つけ、そして人生を台無しにしてしまう。そのようなことが起こりうる。大きな大きな罪であります。聖書では本当に死に値するほどの石打ちの刑としていましたけども、まさに死に値する罪がこの性的な不貧困であります。私自身もそのようにですね、この聖書の箇所を読んできて本当に悔い改めなければならないと思わされました。イエス様が言われるように、情欲の思いを持って女性を見る、夏なんかにですね、薄い服、また短いスカート、そのようなものを見てですね、本当に自分は全く変な気持ちを起こさないということができない、本当に恥ずかしいものです。見なくてもいいものを見ようとする、本当にそのような罪を皆さんの前で告白せざるを得ません。目をえぐり出し手を切り落としてもまだ足りない自分を知っています。にもかかわらずですね、主は生きなさいと私たちに語りかける。今日の聖書箇所で皆さんはどのような立場でこの聖書をお読みになったでしょうか。石を投げつけようとしてイエス様に言われて立ち去った人物でしょうか。それともファリサイ派のようにですね、イエス様を試みようとした人でしょうか。私は違います。私はまさにこのイエス様の前に引き出された女性そのものだと自分は思いました。自分も本当に人を妬み、また人を憎しみ、多くの多くの罪を犯して、なお今も申し上げたように全く古い自分から変えられない弱い自分を持っている。まさにですね、イエス様の前に今ここにイエス様がいたらですね、イエス様の前に こいつは石打ちの刑に値すると言われても何の反論もできない自分であると思うんです。にもかかわらずイエス様は生きなさいって言われるんですね。生活しなさい、神様と共に生活するその第一歩を歩み出しなさいと私たちに語りかけてくれるんです。まさにそこにイエス様の深いご愛があると思うんです。彼女はその後どうなったか分かりません。しかし主イエス様との出会いによってですね、人は新しくされるんです。今日、旧約聖書の聖書箇所をお読みしました。 51編の12節にはこうありました。神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。見前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。見救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてくださいと、この詩編の作者は歌います。この詩編の作者、さっき、一節にダビデとありました。ダビデはカインの罪を犯したまさに張本人でした。彼はヨナタン、そして、ナタン、預言者のナタンにですね、その罪を示されたんです。そして彼は、神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてくださいという、その祈りを祈り出すんですね。重い重い罪はあります、私たち。しかしそこから悔い改めて、もう一度イエス様の生きなさいというその言葉に従うなら、そしてもう二度と罪を犯してはならないというその言葉に従うなら、私たちは生きることができるのであります。今日与えられていますヨハネによる福音書の8章12節をもう一度お読みしましょう。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。今皆さんの心の中で本当に神様に対して打ち明けなければならない罪があるなら、神様に向かって本当に悔い改めの祈りをしたいと思うんです。そして新しい霊を神様に創造してもらって、もう一度歩み出そうと願っていただきたいと思うんです。自分はもうダメだ、そこで諦めるのではなく、もう一度神様、私に新しい霊を授けてくださいと祈ってみてください。このことがなければ、私たちの人生は本当にどの方向に向かっていくか分かりません。しかしイエス様のその言葉を信じて歩んでいきましょう。お祈りいたします。